日本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が、メルボルンおよび日本に関連するアーティストなどの情報を紹介していきます。今日はですね、明日から始まる、メルボルンの北側の大変大きな、ローカル音楽およびアートのフェスティバル、ブロンズウィックミュージックフェスティバルのことをちょっと紹介したいと思います。今年で実に30周年。まさに、メルボルンのシーンが盛り上がり始めた時からずっと今まで続いているフェスですね。で皆さんちょっと日本の方はそういう感覚がないかもしれないんですが、このアートとか音楽のコミュニティ、特にメルボルンではこれは相当分がですね、公共機関によって支えられてるんですよ。というのは、まあ公共のファンドがたくさんあって、アーティストたちやイベントプロモーターなどそれが支えているという部分もありますし、それから、今日紹介するブロンズウィックミュージックフェスティバル、それから、先月ありましたやはり巨大なそういうフェスティバル、メルボルンの南の方で一番大きなフェスティバル、セントキルダフェスティバル、これなどもみんなですね、要するに市役所が主催してるんですね。税金ですね、を投入して30年間大きなアートフェスティバルを回してるっていうのは、まさにメルボルンのカルチャーを象徴するようなものです。で特にですね、この、ブロンズウィックミュージックフェスティバル、まあ他にも、たくさん各シティのですね市役所はですね、いろんなフェスを回してるんですけれども、特にこのブロンズウィックミュージックフェスティバルと、先月あったセントキルダフェスティバル、この2つが有名なのは路上でやると、要するに街を封鎖しちゃうってことなんですね。まあ規模でいうとセントキルダフェスティバルが一番でかいんですけれども、ただストリートパーティーとして一番有名なのはこのまさに明日開催される、ブロンズウィックミュージックフェスティバルの初日に毎年開催される日曜日のシドニーロードストリートパーティーというのが最もよく知られています。シドニーロードといえばですね、まあ超幹線道路ですよね、メルボルンシドニーをつなぐ、それのブロンズウィック界隈を完全に封鎖して、そこに、まあストリート沿いにある音楽ベニューも含めて実に13のステージを組んで、日曜日中そこで大きなお祭りをやると。で出演者も今年すごいいい顔ぶれなので、これはちょっとピクニックがてら行ってみたらいいんではないかなと思います。まあ普段この放送を聞いていらっしゃる方でも、まあなかなかねこうメルボルンの音楽史にちょっと興味があっても、いきなり例えばロックバンドのやってるパブに行って見てみようっていうのはちょっと敷居が高いっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、この、シドニーロードストリートパーティーはまさに、まあ、家族連れでピクニックに行けるような気分のものなので、ぜひ行ってみられるといいと思います。で今回もそうですけれども、毎年このフェスティバルはもうジャンルを完全に超えて、全てのジャンルの面白いアーティストを全部ピックアップして行われるので、どんな、アーティストが好きな方でも、必ず一組二組は自分のお気に入りのアーティストを見つかるんじゃないかと思います。まさにですね、今年はすごいですね。一番最初にメインステージの初めオープニングにですね CB3 って書いてあるんですけれども、これあえて CB3 としか書いてないんで僕もそれ以上情報がないんですが、 CB3 っていうのは普通はこれ頭文字ですね、某メルボルンの最も有名なミュージシャン、分かる方は分かると思います。実は、お昼にオープニングで演奏したりしてます。同じステージの締めが、アボリジニーミュージシャンの超大物クチャ・エドワーズで、その間に、まあ、ブラスバンド系の素晴らしいアーティストカクタス・チャンネルとかですね、本当にもうパーティーな感じですね。でロックはキム・サーモンとかメサコサとか、いわゆるヘビーなロックのアーティストもたくさん出ます。本当にジャンルを超えてますね。で今回かけるのはまさにこのシドニーロードストリートパーティーのパーティーな感じをですねまさに体現している今大変人気のあるバンドです。僕も今年の夏2回ほど大きなフェスティバルで出会いましたけれども、まさにパーティーなバンド、バンドネームがまさにジャズパーティー、で彼らの、昨年出て大変人気のあります、デビューアルバムマンデイナイトからフラワーズを聴いてください。
sbs.com.au/japanese